校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日は和歌山視察のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ちょうど発酵芋と昨日まで鹿児島に行ってました。
へえ、遊び？
遊びじゃない、仕事で。
へえ、なんか発酵デザイナーみたいなことやって
る。そうそう、発酵弟と発酵芋とは頑張ってるんですよ。
え、俺は
俺お留守は、いや、守ることも大事、う
ん、最近お客さんが多いからね。そうそう、こっちの汁も守っとかないとね。
そうそうそう、いや、お留守はしてもらってありがとうございます。
え、何やってきたんですか？
あの、山梨県内で今子供たちとか、まあ、いろんな人と手前味噌作りしようっていう活動をしていたら、うん、味噌作り教室ができるんだっていう噂を聞きつけた鹿児島の役場の方たちが呼んでくれて、
うんうんうん、
その鹿児島の肝付町っていう大隅半島にある町なんですけれども、そこのおばあちゃんと子供たちとうちの材料を持ち込んで味噌を作るっていうワークショップをやってきて、
うん、
そう、ちょっと
鹿児島で味噌作りワークショップを教えてきたってこと？
そう、
うん、すごいね。
そう。でもそれ以上にびっくりしたのは、鹿児島のおばあちゃんたちは、その、うん、麹も自分たちから手作りをしているから、うんうんうん、味噌作りをするときに、私たちは麹は麹屋さんから買ってくるけど、麹作りから始めるから、うん、3日間もう寝ずに、もう麹作って味噌作るから。
だ、もうクラブに行ってるようなもんなんです、金曜日から。
そうそう。もうすごい味噌作りは過酷で、このまま味噌を作るっていう文化がなくなったら嫌だって言って、で、どうやら味噌作り教えてる味噌屋がいるっていうので、ちょっとやり方は違うけど、
うん、もっとでも近くにいるだろう。
そうそうそう。でも、今回いろいろいろんなものを見てきたので、
うんうん、
なんか、まだまだ見切れてはないんですけど、でもそのおばあちゃんたちが麹作るっていう文化もすごいいいので、うんうん、それも残しつつ、うんうん、もうちょっと負担がない形で、その手前味噌の文化が残ったらいいなと思うので、
うんうん、
ちょっと遠いんですけど、これからもお手伝いできたらなと思うので。うんうん、
じゃあまた進展したら教えてください。
肝付町の皆さんありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、koji@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は味噌ラーメンの話。今日のゲストは大阪の味噌ラーメン専門店三塚坊主の斉藤さんです。斉藤さん、ようこそ。
ようこそ。
こんにちは、斉藤です。
斉藤さん、斉藤さんは、はい、今年の3月にやった甲府発酵マルシェにも実は出店してくれているので、多分甲府の人は食べたことあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、軽く自己紹介していただいていいですか？
はい、僕は大阪で味噌ラーメン屋さんをやってて、うん、一応まあ関西で初めて、
うん、
まあ、専門店でやらせてもらった、
うん、
お店なんですね、
はい、
で、まあ、三塚坊主っていうお店です、うん、はい、
はい、
うん、
で、私たちとのご縁はいろいろあるんですけど、
うんうん、
ゴミ醤油の山ゴミ噌を使ってもらっているご縁と、うんうん、あと一個が今日いない発酵デザイナーの平久さんともすごいご縁が。
そうなんですよね、
はい、
うんうんうん、
なんか一番最初その月曜日に僕、うん、まあ、近くの箕面っていう山を自転車で登って、
はい、
その自転車で下るっていうことを毎週やってて、
うんうん、
で帰ってくる途中にミノービールっていうビールがあるんですよ、
は
い、でそこの、まあ、古いバーカウンターでビールをいっぱい買った飲んで家に帰るみたいなことを毎週やってて、
うんうん、
で月曜日なんで大体いる人ちょっとおかしいんですよ 雰囲気が平日からの昼間から飲んでるんで、でまあいつもの通り扉開けたらもうめっちゃ笑ってる平久さんがいたっていう。
それが初めての出会い、
はい、そうそうそう本当にそうなんですね。でもすぐ話しかけてきてくれて、まあ僕も開けた瞬間に面白かったんでもう笑ってたんですよ。で平久さんは僕が笑ってたから笑ってたって言ってたけど、
お互いあれなんですね、笑いのツボにはまる顔だったんですね
多分。でもそっから結構その話、まあビール飲みながら話して、でなんかたまたまその僕味噌ラーメン屋さんやってるんですよみたいな話になって、で僕なんかそのお味噌をプロデュースしてるよみたいな、
うちのゴミ処理の人ですよね。
そうそうそう、まあそうか、まあ、プロデュースしてますよね。
それでじゃあもう一軒飲みに行きましょうかって言って、
すごいですね。
そっからなんですよ。
飲み友達になったわけ。
そうなんですよね。で次お姉さんと平久さんと僕の3人で飲みに行ったんですよ、はい、でまあそこでじゃあちょうど僕店を新しく開ける予定があって、でまあたまたまちょっと物件探してて、見つかったんで平久さんデザインやってるって言ってたんで、まあちょっと大阪来ないですかって、で飲みましょう
って。すげえ急
展開で、でまあそのモータープールみたいなところを連れてって、どうですかみたいなこと言ったらすげえ面白いってなって、でそっから店作ってもらったっていうのが慣れそうですね。
駐車場みたいなとこだったってことですね。
そうそうそうそう、駐車場の中に、まあ、箱を作ってったみたいな。
もともと駐車場だと思えないようなね、洗練されたね、いい感じの店ですよね。
梅田駅、あれ大阪駅、
梅田駅も大阪もちょうど同じぐらいの距離にあって、
だから歩いて行けるところにあって、
そうなんですよ。
そうなので斉藤さんは、その平久さんが店舗デザインしたお店で、私たちのお味噌も使ってくれてる、めちゃめちゃ縁の深い味噌ラーメン屋さんで、そう、でもうちの味噌だけじゃないんですよね。
そうなんですよ、まあ、結構日本中いろんなところ使ったりとか、まあ、逆になんかゴミさんたちに出会って、あ、ちょっと地元の味噌をもうちょっと振り返ってみようかなと思って、まあ、地元のお母さんが作ってるところに行って、まあ、一緒にお味噌作ったりとか、まあ、逆にワークショップをおばちゃんたちがうちの店でやってたりとか、まあ、そういうことを今やらせてもらってるっていう、はい。
兄も何回か食べに行っているけど、どうです、斉藤さんのラーメン屋さん。
斉藤さんはなんかその褒め言葉だけどやっぱ変態だよ。だって常時何種類味噌使ってましたっけ。
今30ちょっとぐらいある。
すごいですね。
それを使い分けているんですもんね。
そうそうそう、ブレンドして、使い分けて使い分けて、あとまあ単品で使うこともあったりとか。
そうで、さっきその平久さんと出会ったのが、ミノービールっていうビール屋さんって言ってたんですけど、はい、お店にも置いてありますよ ね、 ビールね。
そうなんですね、ビール置いてて、
しかも生で飲めて、あれですよ、なんかコラボしてるオリジナルのも飲めたりとかする時もあるのか。
今ちょっとコラボお休みしてるけど、また来年からちょっと4種類年間で作らせてもらえたらいいなって今思ってるんで、この放送ぜひ香里さんに聞いてほしいです。
これやるしかない。全然ビアフェスにも毎年来てるしね。
そうそうそう。だから甲府はね、甲府の人は多分ミノービールも飲んだことあるし、発酵マルシェで味噌ラーメン食べたこともある人がいるから。
ビールフェスに出ればいいじゃないですか。
僕らも一緒にね。いや、呼んでもらったら来ますよ。
だってもう、2店舗目のお店のコンセプトが、ラーメンとビールですもんね。
そうそうそう。そうなんですよ。
今30種類あったって言ってたんですけど、なんか最近出会った新規味噌とかもあるんですか？
最近、そうそう、徳之島に、この前ちょっと遊びに行った時に、ソテツを味噌にする文化があって。
ああ、沖縄と一緒だ。
もうやってんだ。
そうそう。で、結構、これでラーメン作ってって言われたんですけど、めっちゃ扱いにくくて。でもまあ、味噌汁で飲んだら意外とうまくて、あと面白い。だから、こいつはなんとかラーメンにいつかしてやろうかなと。なんか大体いろんなその地域に行って、まあ地域の食材とかでラーメン作ってきたのに、なんか徳之島でできないって思われるのは嫌だなと思って。そうそうそうそう。
そうか、味噌を見つけて作るんじゃなくて、味噌が送られてこれで作ってよっていうオファーも、
たまに来るんです
ね。ですね。
まあでもそんなに難しいことはなかったんですけど、やっぱちょっとそのソテツ味噌は、 手強いですね。
うん、ソテツ味噌ってついただけで、なんか飛びつく人いそうですよね。
いそう。
面白い。
そうですね。
あと、僕、僕も横乗りの人間で、スケボーをやってるんですけど、兄貴もともとスノーボードで、北海道よく行ってて、で、味噌ラーメンにハマったっていう話があるんで、なかなかこう、どこで、なんていうの、人生のこうね、分岐点っていうか、その、趣味でやってた時に、たまたま好きだったものが今、本業にね、なってたりとかするんで、なんか、その横乗りの人っていいなって思うんですけど。
横乗り仲間で。
自由な感じで。
なんかフットワークね、軽いですよね、割とね。
そうですね。まあ結構呼ばれたら断らないっていう、とりあえずはっていう。
そう、前回甲府来てもらった時は、そのキッチンカーで来てくれたじゃないですか、ラーメンを作れる。あのキッチンカーは結構出動してるんですか？
そうですね。だいたい今月1回ぐらい、なんかイベントに行って、まあ、だいたいその地域の味噌使って、なんかラーメン作ってみたいなことが多い。
なんかもう、テレビの番組企画みたいなことをやってますね、自力で、
はい。全然テレビは来てくれないですけど、でもまあ面白くて、まあ本当先週も、小豆島行って、
醤油使ったりですね。
醤油使った
り。まさかの醤油ラーメン。
いや、でもそこのね、柔軟さもいいですよね。
いや、いいですね。
結構美味しいお塩もあるし、まあお醤油も有名だし、まあ県外から来た人に、なんか無理やり味噌押し付けるのも、せっかくだしみたいな。
旅しながらいろんな地方で、そこであるものでラーメン作ってくってめちゃめちゃ面白いですね。
めちゃくちゃやりたいですね。
ね。
いつかアフリカとか行ってみたいんですよ。本当は。
で、ライオンラーメンとか。
そうそうそう。なんかこう、ね、捕まえて、それでスープ取って。そうそう。そういうのがゴールかなと思って。やってみた
い。すごいっすね。
すごいな。でも山梨の方でもジビエが取れるので、シカラーメンとかね、今度やって。
熊ラーメンとかね。
熊も取れるんですか？
熊とかシカとか。
食べるんですか？
食べます、食べます。ジビエ食べれるお店も結構ありますよ。
すごい。暑いですね、山梨、やっぱり。
夜は最高ですよ。
じゃあ今度はちょっと山梨のまた面白食材でラーメンを作るプロジェクトも。
はい。イベントの出店に合わせて、なんかそういうのもやってもらいたい企画ですね。前後とかで。
じゃあちょっとお店がどこにあるかっていうのはまた最後に説明しようかなと思うので、ちょっと最後急ぎ足になっちゃったんですけれども、今日のゲストは三塚坊主の斉藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。斉藤さんの作った味噌ラーメンをぜひ食べてもらいたいんですけど、
行ってもらいたいですね、
はい。ぜひみんな、なんか大阪に行く機会がありましたら、ひらがなで三塚で漢字で坊主って調べると出てくるので、2店舗大阪府内にありますので、ぜひチェックして味噌ラーメン食べてみてください。うちのお味噌も使ってもらっています。
はい。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません。
また来週。この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。